鳩組ホームルーム。
鳩組ホームルーム出席を取ります妙優さん、
はい、
そして私日向大輔、
はい、
この鳩組ホームルームは僧侶で看護師でいらっしゃいます玉雪妙優さんと、そしてマジシャンでインプロバイザーの私日向大輔が、あー今日寒いね、生きてるとか生存確認し合ってるうちにトークが広がり、いつの間にか20分だかそこら立てるというね、そんなポッドキャストでございます。どう、寒いですよ、
いや寒いね本当にね。
すいません、エアコンつけながらね収録しておりますけどもね、
うん、ちょっとぼーっとね、低音が響いてるかもしれない、まあまあ、
大丈夫大丈夫、このぐらいのノイズはね、大丈夫だと思うんですけど、
エアコンつけなかったら凍るね。
そうです、今収録がね、まあ一番寒い時期かなというところで、そうそう、
いやでもさ、ここ東京なわけで、うん、今雪で大変じゃない。
いやそうですよね、
青森地方の方はね、そのと金沢の方とかね、うん、だからそういうところにお住まいの皆様から比べれば、
そう、
うん、こんな東京でぬくぬくしながらね、寒いですねなんてね、そんなことを言ってはいけない。
まあ氷点下に行くことはそうそうないですからね、朝方ちょっと行くかなぐらいだけど、 そこまでねってことは日中はないですから、うん、まだなんだか暖かいですよ
ね、本当に。でも今年は寒波みたいな感じで、うん、諏訪湖の大宮あたりもね、起きるか起きないかみたいな感じらしいですよ。
そうなんですよ、うん、そうなんですか。
皆さんがお聞きになっているののほぼ1ヶ月ぐらい前の話になるかと思うんだけれどもね、はいはいはい、うん、あんまりほら最近温暖化で、キュッと冷えないから、うん、あれが起こらなくなってたじゃないですか、
諏訪湖の凍って、
うんうん、そうそう、割れてでバババババって盛り上がって、神様が渡った後っていう氷の割れた道ができるっていうさ、うんうんうんうん、あれが今年は冷えてね、諏訪湖が全面氷にもうちょっとでなりそうで、起こるかうんぬんっていう。
なるほど、うん、ここ数年起こってなかったっていうこと、暖かい年は
しっかりは起こってなかったみたい、
うん、結構がっつり寒いと起きるっていうことですね。
そうそうそう
そうか、
だからさ、温暖化だなんだと言いながらね、
うん、
冷えるときは冷えてるよね。
いやそうそう、まあ本来こんなもんだろうって気がしたんですけどね、うん、そうそう、僕冬はこんなもんだったイメージ。
そうそう、でさ、なんか一説によると、うん、温暖化っていうのは商氷河期の前段階のこう予兆みたいな、だからなんか地球全体は今商氷河期に入りつつあるみたいなのも読んだことあるんだけど、その辺どうですか先生。
いやまあでも一般論としては、うん、先生じゃないけど一般論としては
物理か、
なんか物ってほら揺り戻したりするから、
うん、
深くこっちに行きたいときは逆にこっちに一回振ったりするみたいなのは、
あ、なるほどね、
自然現象何でもあるから、うん、全然不思議じゃないと思いますけどね。
そうだよね、
うん、
確かに
江戸時代なんかあなた、
いやむちゃくちゃ寒かったでしょ、
今より寒かった、今から200年前とかだったりすると、
うん、
平気でも雪がもう江戸でもどっさり降ってっていう、
もう冷夏だったわけで、うん、いやだからさ、江戸のこと考えるとさ、ね、
よう暮らしてましたよ。
いや本当だ、
紙と木でできてんすよ家。
そうだよ、隙間風どころじゃない、ほぼ外気だよ。でしかも、お着物 ね一枚みたいなもんじゃない。
そうですよ、
庶民は。
そうですよ、
いや大変だったんだってね。
強かったんでしょうけどね、体も、うん、でもまあそれでも耐えるにも限界があるし。
いやそりゃそうだよ、
それで火鉢抱いてね、
うん、でも庶民は朝に昼に夕に火を炊くなんてことできないから、朝だけ炊きたてのご飯 で、うん、で昼はまあお外で、
うんう
んうん、で夜は帰ってきたらその冷や飯を食べたらしいよ。
なるほどね、冷や飯を食べた。そうか、まあ、しょうがないですよね、保温機能なんてないから、
うん、そうそうそう、チンもないわけだから、うん、いや すごいよね人間って、う
ん、本当に。だってまだ日本だから、その時代にもっと北国に住んでる部族の方々もね、地球上にいたわけでしょ、うん、だからみんなね、なんか
すごい純能力だよ、
うん、
でも今多分江戸の人をポンとこうね、うん、ドラえもんのどこでもドアとかの力を借りてここへ持ってきたつじゃない、はい、多分ね3日生きてらんないと思うの。
なんで。
いや空気汚すぎるもん。
あそうか、
それからこの音とか埃とか、温度はねいいかもしれないよ、
うん、
昔よりは暖かいかもしれないけど、もうそういう環境のせいで病むと思うな。順応させられてるわけよ、
うん、
ある意味だから低温とか高温とかそういうのはさ、お家作っちゃって守るようになったから弱くなったかもしれないけど、うん、そういうなんていうのかな、毒
ね、
うん、食品添加物とか騒音とか空気の汚れとかいうものにはもうものすごい順応してると思う、
うん、
多分江戸時代の方無理なんじゃない
ね、
うん、
毒ね、なんでしょう、毒と薬って表裏一体というか、うん、もちろん毒になってる面もあるし、うん、まあ、それによって利益を得てる面も人間あって、分かって使ってたり、うん、まあ、分かってなかったり両方あると思うんですけど、
うん、
例えばコーヒーが ね、
うんうん、そうね、
ポリフェノールがいっぱい含まれてる、うん、それいい面もあるけど当然悪い面も入ってて、うんうん、
カフェインとかね、
そうそうそうそう、うんうん、その辺に言い出すと何でもそうなんですよね。
いや、そりゃそうだよ。
で、今は今の、うん、なんて言うんでしょう、選び方をしているというか、
うん、そうね、ま
あ、分かってやってる面もある、もちろんあるし、
うんうん、
江戸の頃は選択すらできなかったって言えばそうですよね、うん、なんか分かんないけど経験則で選んできたっていうところがあったり、うん、まあ、まだまだあるんでしょうけどね、経験則でや、うん、今でもやってるところは多いし、
大多数そうだと思う。でもそれにこの人間の体って、まあ、人間だけじゃないけれどもさ、うん、順応していくんだよね。そこがすごいよね。
順応というかね、進化なのか退化なのか、
慣れていく。そう、いや、ほんとすごい。医療の現場でもサチュレーションっていうのがあって、うん、血液の中にどれぐらい酸素が溶けてるかっていうのをさ、うんうんうん、表皮的にね見るのがあるのよ、
うん、
もうちゃんと見るのは動脈血を取らなきゃ分かんないんだけど、うんうん、もうピッて手を挟むだけで見えるのがあるの、
うん、
でもちろん平均は100ですよ、ね、100が普通で、98ぐらいまでだったらなる、平気で私たちも。
ほう、
ただ95ってことになるともうこれ酸素使い始めるの、病院だったら、
うん、
95しかないと、あ、ちょっと酸素始めようかっていうような状況なんだよ、うん、だから結構行き違い狭いでしょ、
うん、
なのにさ、おばあちゃんとか測るとさ80いくつとかの人いるんだよ、もう病院だったらパニックですよって感じなんだけど、うん、普通に生活して普通に息苦しさもないんだよね、
うん、
つまり急に80になったら失神するほど苦しいけど、うん、じわじわじわじわじわじわなってったら順応していくのよ、うん、
そうなんだ。
いや、体ってすごいよ。
なんかそれはアスリートの人とかはめっちゃ高かったり下がりにくかったりするとかなのか、
あれじゃない、なんだっけ、高地トレーニングとかしてるじゃない。ああいうのの意味あるんじゃない、こう血球がさ、より酸素を抱え込めるようになるんでしょ、うんうんうん、トレーニングすると、うんうん、だそうすると少々息を止めても、要するに十分に呼吸ができなくなっても下がりにくいんじゃないかな。
おばあちゃんは、うん、もっと活動量を下げて、
そうそうそうそう、
低い酸素濃度でも、まあ、別に何ともないっていうことね。
でもちろん弊害は出てると思うよ、
うん、
だから末梢がさすごく冷えてるとかさ、
うんうんうん
うん、そういうのはあると思うけど、でも生きていけるように順応していくのよ。
なるほど、ね、
すごくない、やっぱりあれなのかな、ダーウィンの進化論は合ってんのかな。
まあ進化論合ってるか合ってないかって議論しだすとね、またなんか長い話になっちゃいそうな気がするんだけど、うん、一応今それらしいとは言われてるんじゃないですか、ね、合ってる合ってないというか、
そう、
やっぱり環境変わったら
順応していく、
順応しないと。
そう、だからおばあちゃん見てるとそう思うよね、うん、これかなってダーウィンが言ったのはっていう、
個体レベルでもね、ある程度の変化に耐えられないと当然生きていけないから、個体もだし、種族全体としてもなんかみんな変わってきているっていうのも、例えば江戸の人はね、
うん、
今の時代にパッとタイムスリップしてきて、
うん、
環境的に空気汚い汚くないっていう話とは別に、
うん、
今の人間と話したら、
うん、
もう全然違うなって思うところはあるんじゃないかなって。
だろうね。それはそうだ
よ。顔立ちとかはね、まあ言ってもそんなに大きく数百年で変わらない人も多いと思うけど、うん、なんか何でしょう、体質とか物の考え方とか、
うんう
ん
う
ん、
それは違うだろうね。
スピードとか、うん、いろいろ違うと思うんですよね。
いや違うだろうね、
うん、なんかそういうところ、価値観とかね、そうそうそう、価値観ももちろんそう、うん、全然違うねって、
物の捉え方とかね。
そうだからよくね、その、うん、即興のお芝居をしているとですね、
うんうん、
ジャンルを遊ぼうなんてやるんですよ、
うん、
ジャンルを遊ぼう、こうテレビドラマとか現代のドラマはこんな雰囲気だよねとか、
うんうん、
ある話をちょっと短めに演じた後、これをテレビドラマ風にとか歌舞伎風にとか時代劇風にとかいろいろやるんですよ。うんうん、あと何でしょうね、その SF 風にとかいろいろ演じるんだけども、うん、やっぱそこで僕がよく思うのは、稽古場で言ってるのは、
うん、
なんだろう、やり方というか表面的な言葉遣いとか、
うん、
そういうことを真似するだけじゃなくて、
うん、
その世界の価値観っていうのがあるんだと、うん、その時代とかそのジャンルの、
ね、うん
うん、例えば時代劇なんかは、うん、やっぱみんな何かしらこう使命感だったりとか、
うん、
何かを背負って生きてる人が多いんですよ、
うんう
ん、でかと思えばアメリカンホームコメディとかでやった時には、うん、いかにウィットに富んだことを言って、
うんうんうん、
今のこの瞬間を楽しむかみたいな空気流れてるとか、 多分そういう価値観の問題っていうのは絶対違うなと思ってますね。
確かにね、
うん、そうなのでなんかねこう江戸時代の人が今に来たらまずこいつら何でもかんでもせっかちだなって思ったりすると思うし、
そうかそうかそうかも。でもさ江戸ってせっかちなイメージない？
江戸が、まあ、江戸っ子がなんていうかこう切符がいいというかね、
そうそうそう、酔い腰の銭は持たねえみたいな感じで、
そうなんだけどせっかちっていうのはそういうなんていうのかな、短いスパンの話ではなくて、あのなんていうかな、行き急いでるというか、
うん、
江戸の人は、うんうんうん、まあなるようになるさみたいな、
うんうん、
ところがあるようなイメージが僕はあります、うんうん、もちろん個人差はありますよ、うんうん、個人差あるけど、うん、なんかそういうイメージが僕にはありましたね、
うんうん、面白いね。
そうだから、うんね、今の人がこうまず電車すげえ走ってて、うん、時間ぴったり来るし秒単位でとか、うん、時間のね、まあ、少なくとも時間の使い方に関しては絶対に今よりのんびりしてたと思うんですよ。
確かに。いやでもさ同じ今現代でもさ、うん、東京とさ地方って違くない？
まあ、違いますね。
いや東京ってほら山手線なんて3分と空けず来るじゃない、はい、なのに1本逃したらえいって思ったりする時あるじゃない。
はいはいはいは
い、いや田舎の方とかさ、田舎ったら失礼だけど、うん、あの本数の少ないところ1本逃したら1時間後だからね。
そうなんですよね。前ね四国から、うん、あれは自分のミスかもしれないけど、あの徳島、
ね、
徳島から返せなく、はい、帰れなかった話も、はいはいはい、バックナンバーお聞きいただければと思いますけども、はい、そんなこともありましたが、うん、まあ当たり前ですもんねそれがね。
そうそうそう、だからそれでさもうなんかこうなんていうのかな、その感覚がもう違っちゃってるもんね、
うん、
だ同じ現代においても住んでるところで違うんだから、うんうん、もう時代が違ったらもう大変なもんだろうな。
そうそう、まあ、うん、江戸の人は移動に時間かかるのは当たり前だったし、
うん、確かに。
なんかね前そういうちょっとした映画にもなったあのなんていうかファンタジー小説で、うん、江戸時代の武士が現代タイムスリップして、
うん、
現代のマンション住まいの母シングルマザーと息子の家庭に居候することになったみたいな話を読んだ時に、やっぱりこう私名乗る時まず私直参でござりましてみたいな、ああ幕府直轄の武士なのみたいな、でこちらどの辺でしょうか、ああなるほど巣鴨のあたりでござるかみたいな、ということは江戸から歩けますな、歩いてまいりましょうかみたいな会話するわけですもう武士の感覚ではもう大手町から巣鴨とか歩くわけね平気で、そういう話をまあ何時間かかるんだかみたいな、当たり前でしょみたいな、まあ、今は何でもかんでもねこう詰め込めちゃう時代だからこそ、
本当ね、
今日僕この収録の後もね、うん、おそらくね、
うん、
あのこの最寄り駅のですね、うん、駅前のカラオケに入ってテレワークプランをしてですね、
うん、
3人ぐらいとミーティングするわけですよ。
すごい、
もうね30分ごとにこう入ってるみたいな、
あ、そう、
そういう時代、相手もどこにいるんだかっていう時代なんだけども、
ね、
まあ便利な面もありますけどね、うん、
便利でもあるけど、うん、
なんかこうなんて言うんでしょう、やっぱ自分の中と対面する時間を減っちゃってるというところもちょっと感じていて、
ね、あとオンオフがつきにくいかもね、
うん、
スイッチが切れないかもしれないね自分のね、
うん、オフになってる時って決して生産性がない時間じゃないって最近僕もよく思っていて、
うん、
オフになるとじわっと湧いてくる想念みたいなもの、
いやあるある、
ね、
いや絶対オフがないとダメ、
でしかも自分自身を一番ニュートラル見れる瞬間だから、人と会ってる時ってやっぱどっか人ってみんな必ず取り繕うから、
いや絶対そう、
何かまあそれが嘘ってことではないんだけど、
うん
うん、自分の中にあるこう頑張ってこう出してる面みたいな、
そうね、
出してくるでしょ、
うん、
でそういうのが切れた時に何が自分の中浮かんでくるかっていうのって実は結構無視しちゃいけないなって最近思うんですよね。
本当おっしゃる通り、
うんうん、僕で言うとさっき最寄り駅着きまして、
うん、
でこの収録場所までちょっと距離あるんですよ、
うんうん、
10分ちょっと歩く、
そうね、ちょっとあるね、うん、
その歩いてる間結構ね僕の中では、
うん、
こう素直な思いとか、
うん、
自分が一人になってものを考えられる時間とかになってるから、うん、案外これも貴重だなと思っていて、うん、
確かに、
そう、あ、今日はこういう人と会うのか正直嫌だなとかね、
うん、
も含めてちょっとあるわけですよね、
うん、
でそれをまあ普段良い子ちゃんのね、
うん、
自分が押し込めて、
うん、
いやいや相手の時間いただいてるんだからとか、
うん、
もちろんありますけど、それがあのなんていうのかな、自分の中にある気持ちに気づいておく、
うん、
まあ、具体的にそれをもう嫌だから相手とのミーティングすっぽかすとかいうことはないんだけど、
うんうん、
でも、
うん、
自覚する、
うん、
ということができるのは、
ね、大事大事、
本当に 忘れがちじゃないですかね、皆さんね。
本当そう、うん、だからごまかしてるっていうかさ、気づかないでいることに気づかなくなるっていうかね。
うん、わ、うん、かる、ね、それはめちゃめちゃわかる、
うん、なんかもう本当意識が本当そこだけ遮断されちゃってる感じで。
妙義さんそういう時は、あ、でも瞑想してんのか、瞑想の時とか。うん、
瞑想もそうだけど、うん、歩くかな、やっぱり私も。
歩くいいですよね、
うん、歩くのすごくいい。
それもやっぱ一人で黙々と、
うん、もちろん、うん、もう誰かと一緒に歩いてたらダメだよ、もうこれはダメ、もう、うん、だってそれはもう私自身がさ、あの素じゃないもん、誰か一人でもいたら。それは子供でもそうだね。
あ、そう、
家族でもそう。
まあそうか、
うん、誰か、だって子供いたら母親のカバーがあのついちゃうじゃない、私に、うん、ちょっとね、うんうんうん、だからもうそれはダメだね。
母親のカバー、あ、母親的な自分が出てきてしまう。
そうそうそうそうそう、
そう、自分の実の子であろうと、なかなか、
ね、そうそうそうそう、うん、
やっぱ守ってあげなきゃとか見てあげなきゃっていうところにアンテナが、
うん、とか、うん、そうそう、まあちょっとは大人としてみたいなさ、まあまあね、肩の張りとかさ、
まあありますよね、
そういうものが出ちゃうじゃない、うん、素ではないから、うん、とにかく本当一人じゃないとダメ、一人で歩く大事。
なんか魂だけで歩くみたいな感覚、
かっこいいね。
いや本当そんな感じがする、うん、自分って何って最近やっぱちょくちょく思うんですよ。別にかっこつけて言ったわけじゃなくて、うん、大人か子供かすらどうでもいいというか、
そうね、関係ないよ、
そう、年齢も国籍も性別もなく、なんか自分ってものが歩いてるっていう感覚になれるって、なんかそういう、
うん、
急にそういうイベントやりたいなって思っちゃった今。なんでこんなとこで別に募集したいとかじゃないんだけど、なんか
魂で歩く会みたいな、
あの
ハイキング魂
集合場所だけ来るんですよ、ね、集合場所で、うん、皆さんよろしくお願いします、よろしくも何もこれから一人一人になるんですけどね、うん、って言って
解散、
決して会わないようにしてで、あの6時間後ここに集合しましょうって言って
それなんか意味があるようでないようであるね。
なんかね
面白いかもしれない、ね、
集まる意味とはって言われたらよくわかんないですけど、でも、うん、
でも
人ってそうしないとやらないじゃんみたいな、うん、
で最後集合するならいい、
そう集合します、集合するのどう、
うん、例えばさ、あの集合してね、この6時間が何だったかをシェアしましょうってなると、
ね、
面白いことをシェアしたいがために歩いてしまう人がいるかもしれない、うん、から、うん、あの
ただ
ちょっと負荷になるかな。
あれにしたらどうですか、朝もあの、まあ、水分を取ってね、お茶飲んで、で、まあ、特に自己紹介するでもなく、う
ん、解散
で自己紹介するとまだ自分ができちゃうから、
そうだよ、
何者でもない自分としてただ来て、うん、でもなんとなく、その場を一瞬ご縁があった人たちの顔を見てですね、うん、であと6時間ずっとですね、もうそぞろ歩いてですね、
うん、
でずっとなんだだ疲れたら一箇所休憩しててもいいし、うん、で6時間後ここ来ることだけがルールですみたいな、うん、で来るじゃないですか、うん、でみんな生きてますねと、
うん、生存、生存確認、
生存確認をして
で解散、
そう、それでなんかあの一杯だけあのお粥だけ食べて帰るみたいな、そういうい
いね、シェアもなしね、
シェアもなし、
シェアはない方がいいな、
参加費もなし、何の会なんだっていうね、
何の
それ管理する側も管理する必要あんのかなみたいなね
でもなんとなくこう面白いかもね、面白いよ、
世界一何の縛りも
ない、もない、意味もない
仮にね、あの集合、朝の集合の時にね、うん、20人いましたと、
うんうん、
で帰りの集合の時18人しかいませんでしたって言っても、うん、
は
い、
それはそれだよ、
はい、うん、それはそれみたいな、
ああ減ったんだっていうだけ逆にこう25人になってきたりとか、ね、増えてきたり、ああ増えたんだ、
増える方怖いわ、ものすごく
分かんないよ、6時間の間に出会いがあるかもしれないじゃん、
はあ、まあね、なんかしてはいけないとかせねばならないがないと思ったら、
うん、
その頭と終わりだけね、
そう、
ここに来てで最後またここに戻ってきてね、以外なければ、
うんうんうん、
途中でね誰かと出会って、
うん、そうだよ、
会話交わして、
交わしたり、もうカップルになったりね、あの恋人と別れてきたりね、自由ですよ。
黙って歩かなければならないっていうことも決めない方がいいのかな。
そうだね、
黙って歩くのは何がいいかっていうと、やっぱ本当に裸の自分になれるっていうところですけど、う
ん、でもそれも強要しない、まあ、別に
そうじゃなくてもいいですよと、うん、
映画見る人もいるだろうし、
なるほどね、
うん、
じゃあもう集まる意味
あるのか、ますます何の意味がある
もう全く成立しなそうな企画の話をね、パラッと思いつきで言っちゃいましたけど、
なんかすごく面白いかもしれない、なんだろうね、
変なの
すごく
っていうね、まあこういうね無責任に言ってるうちに案外ねなんか形になっちゃったりする時もあるのが怖いところですけどね、うん、まあ皆さんはどういうふうに あの自分を裸になる時間を持ちましょうっていう話でしたけれどもね、うんうん、僕にとってはこの鳩組ホームルームをただ聞くだけも意外とね、まあ裸とは違うけど、
うん、
でもまた一人で聞くもんだから、
うんうんうんうん、
誰かとワイワイ聞くって僕はしてないので、
うんうん、まあそういう内容でもないし、
ね、そういう内容でもないしね僕は洗濯物をしながら聞くが結構定番。
なるほど。
あのいいんですよね、程よく作業しながら聞くって意外と無心になれて、
うんうん、そうね、どうでもいい話をね。
そうなんです。皆さんは何をしながら聞いていらっしゃるのでございましょうか。その3月の頭でございましたけれども、はい、今月もねこういう感じでゆるゆるとやっていきたいと思っております。そんな第61回目、うん、多分第61回目、これずれてたら恥ずかしいわ。
カウントさえ決めることはないということですね。
そうですよ、はい、もう皆さん数えてください。僕は こっそり数えてるけど、はい鳩組ホームルームでは皆様からのお便りを募集しておりますので、お便りに私こんなことを最近一人になれる時間持ちましたとかね、
うん
うん、あとこんなことをやらないを決めましたとかね、うん、やらないを決めるもまたちょっとね
素晴らしいよ、
まあ窮屈なんだけど、でもやらないって手放してみるのもね、
うん、
またいい発見がありますよね、
うん、
そんなこともお寄せいただければと思っております、はい、それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞きのアプリで番組のフォローとレビューをお願いいたします。概要欄にありますリンクからお便りや鳩組ホームルームオンラインへの参加表明も受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は人生に花を咲かせるポッドキャスト番組をお届けするライフブルームドットファンがお送りいたしました。Listen to our podcast and let your life bloom.